皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ホネストと
グリーンティーと
ウママです。
秋の夜長スペシャル第3夜ということでね、今回の担当は私ホネストが担当させていただくわけですけれども。
来たね。鳥ですよ。
クライマックス。
その盛り上げ方やめまい？別に鳥だからってなんかさ、こう盛り上がるわけでもないしさ。11月30日。明日から12月ということでね。もうこれも毎年言ってるな、本当に。
まあでもあれですよね。収録日ベースで言うと、お誕生日おめでとうホネスト、
ね。そうですね。おめでとうございます。
まだだけどね。
先週だと、配信日11月20日だよねって言ってたのに、
そうですね、
収録中に気づかなかったっていう。
そうね。
とはありましたけど。
配信日で言うともう10日過ぎてるんですけどね。
そうですね。そうですね。一応ちょっと、入れておきましょうかと。
告知の方にはね、言ったんですけどね。
最後にね、思い出して。
本編で一切触れないというね。そういうのありましたけどね。秋の夜長ですよ。もう去年やってからもう1年ちょっと経ったんですか。ね。去年は9月、10月でしたからね。まあ、去年私は両方とも小説について、小説というか自分たちで書く小説についての案をね、やらせていただいたというところなんですけど。まあ、書かないですね、小説。
まあ僕が音楽作んないのと一緒ですよね。
そうですね。いつでも作れるだろうと思ってると大体作んないですね。
そうなんですよ。
なんだよ。
なんかきっかけがあると、いつまでにっていうのがあると、ね、やったりするもんですけどね。
そう。期限ってね、だから、ちょっと期限があることにイライラすることもあるけど、なきゃないで、俺はやらないとかっていうことになったりするからね。
難しいよね。この。
まあ、どっちがいいのかっていう話になりますけどね。まあ、すっかり外も寒くなって、まあ、日本の8箇所ぐらいではもうすでにインフルエンザが流行というね、ニュースも出てましたけれども、どんどん、ね、病気も拡大していくこの時期ですから。
病気って。
ぜひ、皆さんにも気をつけていただきたいなと思いますけれどもね。いや、
言葉選びは
難し
いね。はい。
不安なんですよ。この、ずっと僕喋り続けなきゃいけないじゃないですか。
はいはい。
喉酷使すんじゃねえかなと思って。
まあ、適、質問等はね、振っていただきたい。
あれですよ、じゃあ、体言止めとかでもいい。
あ、全体量少なく
て。体言止め、あんまり言うこと変わんないからね、それ、量は。
そうそう。ある意味、質問の回数多くなっちゃうね。それってどういうことですかとか言って僕らが質問したことで。
あ、今休んでるな。
総量多くなっちゃうから。
質問に質問で返されるパターンが多くなるだけですからね。喋らなきゃいけないこと結局倍になるみたいな感じになっちゃうんですけどね。それはちょっとやめて。
質問してるかどうかわかんないからね。
そうそうそう。はい、え、それはどういうことですか
そうそうそう。
まあまあ今日のテーマはね、後ほど発表をさせていただきますけれども、
はい、
みんなで考えていくっていうね、そういうものになってますんで、ひたすら僕が解説をするとか、いつもね、やってるような形ではないと思っておりますので、そこは楽しみにしていただきたいなと思いますけどね。
はい。
まあそんなわけで、お便りが来ておりますので、読んでいきたいと思いますけれども。
はい。
まず一つ目、お名前、ダットさんですね。ダットさんでいいんですかね。はい。
ダットさん。はい。ありがとうございます。
タイトル、祝300回ということで、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
内容ですが、かけらじの皆様、配信300回到達、おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダットです。はい。299回、結婚会について3人で語ってみたを拝聴させていただきました。ありがとうございます。いつもよりお三方の個々の考え方が垣間見えたこともあり、興味深かったです。そして、グリンティさん、ご結婚、おめでとうございます。
どうも、ありがとうございます。
さて、 結婚観について少し古い言い回しかもしれませんが、我々世代は結婚のことをゴールインと表現する感覚ってありませんか？結婚は社会人成り立ての頃ではなく、収入や社会的地位がある程度落ち着いた後にするもの、またはすべきものという感覚です。はあ、ところが私たちの親世代やさらにその上の世代の話を聞くと、彼ら世代の結婚はむしろスタートに近い感覚だったようなのです。ほうほうほう。まだまだ稼ぎも少なく、半人前同士がとにかく結婚して力を合わせて頑張っていくという感じで、どちらがいい悪いではないのですが、この世代間ギャップは、確かにあるなと思いました。うん。私自身は当選前者だったので、20代の頃は結婚なんて全く考えず、好き勝手やってました。なので、うん、20代後半になって周りの友達が軒並み結婚していった際には、それ、流行ってんだったら、言ってよ。まあ、結婚のことですね。などと言ってた覚えがあります、うん。そんな私ですが、たまたま良き伴侶に巡り合え、今では一児の父です。おう。自分一人の時間はほとんどなくなってしまいましたが、結婚して本当に幸せだと心から思っております。いい結婚だったということですね。うんうん、はい。未婚率が増えた一因として、結婚にメリットを感じないという意見は他のサイト等でもよく見かけることがありますが、少し違和感を覚えます。ほう。結婚するしないって単純にメリットデメリットだけで、判定すべき事項なのかなと。メリデメって書いていただいてます、
ね。メリデメ、かけらじ用語ですね。
違うけどね、メリデメに関しては。
よく使われますよ。
その川残用をするのだったら、それよりもむしろどんな相手を選ぶのかの方がよほどリスクとリターンに影響あると思います。もちろんそうですよね。臭い言い方になりますが、うん、結婚するしないはあくまで生き様であり、その人が主体的に選択すべきだと考えます。そうですね。自分にとってどんなメリデメがあるかだけではあまりに受け身で、外国しか考えられず少し寂しくもなります。これからも配信楽しみにしております。寒くなってきましたが、お体にお気をつけてお過ごしください。ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそうですね、メリットっていう話をするとね、どうしても自分勝手というようなところのイメージがつくかと思いますけど。どうなんでしょうね。まあ魅力という言葉に置き換えてもいいのかもしれないですけどね。
うん。僕があれ、引っ越すですけど、引っ越し先の、もう契約済ませたんですけど、
うん、
あの、まあ、マンションなんですが、
うん、
その前どんな住人だったんですかってちょっと興味本位で聞いたら、あの、まあ、夫婦さんで、あの、子供が生まれたと。
お
子供が生まれたから、うん、あの、ロフトがついてるんですけど、ちょっとなんか上り下りとかで大変なので、うん、引っ越されましたわと。
ほう。
うん、言ってもらって、あ、そう、家族か、てんてんてんみたいな、その、あの、片やね、僕一人で、なんか、でっかいところを契約してるっていう、よくわかんない。
そうなるよね。
うん、そう、独身貴族みたいな状態になっちゃってて。片、うん、やね、一児の父っていう方から、
うん、
あの、ダットさんからメールもらってますし、
うん、
多分その方も、その、前住んでた方もね、多分ダットさんみたいな感じなんですよ、きっと。
そうですね。うん、ダットさんかもしれないね、むしろ。
あ、そうかもしれないですね。あ、お家を譲っていただきありがとうございます。
違う
だよ。違うよね。っていうのをちょっと感じましたね。
そう。
ちょうどこのお便り読んで、はっと、はい、気づきましたけど。
うん。
まあ、でもね、ダットさんおっしゃるように、結婚するしないは、そう、まあ、あくまで生き様というところもありますからね。だから結婚することをしなきゃいけないものでもないと思うしね。逆に言うと。
うんでもこうして幸せですっていうお便りをいただいてるっていうこともあって、
うん、
ね、いいなって感じることもありますよね。
でもさ、人によって幸せの観点って違うからさ、
もちろん
結婚することがね、もちろんその幸せって感じることがいて当然だと思うんだけども、まあね、結婚しないことの方が幸せだと感じる人間も世の中には一定数いるわけですから、もうそれは。いいんじゃないですか。
まあね、それぞれ幸せタイミングとかね、いろんな、
そうそうそう、
そういうところに身を任せていきましょうと。
うん。
もしかしたら50歳で結婚する方が幸せかもしれないしね。
うん。
うん、まあそれは、うん、どうにかなっていくでしょう。これからね。どんなまとめやったんです
か。まあ最初の方のゴールインみたいな話は、僕はゴールインだと思っていなかった。うん ですけどね。ちょっとそこは、
これもね、違うところは。男性、女性でまた違ってくると思ってるんですよ。
う
ん、昔あの 3K ってさ、言って、昔っていう昔じゃないけど、僕らと親と間くらいの世代の人たちが、3K の男性と結婚するの勝ち組っていうふうに女性の中では、ゴールインだったわけですよ、それが一つ。だから男にとってはそれは、ね、あの、ゴールインではなくて、これから、まあその女性と一緒に家族を作って、養っていくということで、まあ、スタートなわけですよね。
うん。
まあ、今はそれが割と共働きとかが当たり前になってきたので、ね、まあ、二人ともスタートの方が近くなってくるのかなと。
うん。
でもさ、なんかゴールインっていう表現ってさ、どちらかというとやっぱ女性側がよく使ってたって印象だけどね。うん。
あまあね。
あります。
確かに。
だから女性に対して、うん。ああ、ゴールインしたね、みたいな。
うん。
なんかそんなイメージあるけど、男に対して、おー、ゴールインしたな、お前、とは言わない。
言わない。
そうだね。男ってはいつまで経ってもさ、なんか成し得たっていう言われないんだよね。なんかまだまだ半人前でしょ、みたいな。
そうそうそう。
5、60歳とかなっても。
そう。そうなんだよね。ね、うん、なんかそこの差ってあるよね。ゴールインって。
政治家になってもさ、くんづけじゃないですか。
うん、
小泉くんとか言って。いやいや。小学生みたいな呼び方すんな、みたいな。
あれはいろいろね、あるから。ね、
でも、ね、
なんか、男性側はゴールインじゃなくて、人生の墓場だなんてね、言い方をする人もいますけどね。
いろんなニーチェとかの言葉ってありますからね。うん、結婚とは何かみたいなさ。
倫理観みたいな話がありますけど。
夫婦との会話であるみたいな。ああそんなよくわかんないこと言って。なんだそれって思ったけど。
いや、だから、果たして、ゴールインすることが良かったのか、そのゴールで良かったのか。まあ、そんなね、ことをいろいろ話せるんじゃないかなと思いますけどね。
うん。
はい。ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして2つ目いきますけれど。お名前原田さんからいただきました。タイトル、結婚しても、しなくても寂しいということです。
はい。
内容です。三人さんおはようございます。
おはようございます。
ありがとうございます。
そして、グリーンティーさん、ご結婚、おめでとうございまーす。
はい、ありがとうございます。あの、
照れますね、
これ。照れますね、確かに。
これ毎回これ言わなきゃいけない、これもう。
いや、これさ、もうこう、こういうテンションで言ってきますからね、なかなか、大変ですよ、これは。
はい、イケメン3人のうち、2人まで結婚して、世のお嬢様たちはがっかりしていることでしょうね。まあ、イケメンじゃないしね。俺なんか特にね。
いやいや、まあ、フォレスさんはね、
もう。骨の面しかつけてないから。
スタンプの通りよ。
はい。最後のイケメンボーイ、うまうまさん、お嬢さんたちのためにしばらく控えた方がよろしいんじゃないでしょうか。
じゃあ僕も、福山雅治路線で、しばらく独身を貫いていこうかな。
40、独身貴族でしばらく楽しんだ後。
福山雅治も、ね、だいぶ引き伸ばしたんだけど、結婚して結局みんなショック受けてるから、
あの、
ね、結局変わんないんですよ。
ショック受けるのは変わんない。
そうなん
だから、あれじゃない、福山雅治が60歳ぐらいになった時に結婚したら、まあ、ってなるんだよ。50でもね、まだね、悲しい。
そうだよね。そっか。
まあ、60だったら確かにね。もういいか、
まあ、いいよね。
うん。加藤茶だったら、そんなにね、当時のファンもそこまで。
もういいわよねっていう感じだからね。
60くらいにしておくか。いやいや。
福山じゃないから、君ね。
そうだね。
でも、まあ、
メリデメを考えて。
そうね。
はい、
メリデメですよ。
今、荒垣結衣が結婚したらもう、大変なことになるんだろうね。
荒垣結衣と石原さとみあたりが結婚すると、同時に結婚してくる。
もう発表だろうね。
多分、そうですね。なんか株価とかに影響。何の株だよっていう。
うん。でも、あれじゃない。事務所の株には大きく。
まあ、あ
それは大きいでしょうね。
う
ん、
影響すると思うよ。
でも、同時に主婦向けのさ、なんかいろいろあるしさ。
うん。
まあ、そっちの方に。
うまくし、そうそう、うまく主婦タレントに移行するといいと。うん、佐々木希だって別に仕事ね、減ってないですもんね。
うん。
ね、
そうね。
だから、まあ、何ですか。逃げるは恥だが役に立つでね、こう、まあ、仮とはいえ、妻役をやってますからね、あれもね。
うん。
徐々にそういうのにシフトしていって、普通に結婚してもみんなから、まあそろそろだよね、みたいに言われるように仕向けてるのかなと個人的には思ってますけど。
うん、
まあ結婚したら多分僕は一週間ぐらい会社を休むと思いますが。
そんなに
私結婚という言葉の呪縛から親としても子供としても今解き放たれた気がしますほう。私の時代は適齢期24から25歳。で、例えば、子供には相手は一人でいいんだ。一人の結婚相手も見つけられないのか。と言ったり。親には一人の子供も結婚させられないのか。と言ったり。まあ、それぞれの言い分があったということですね。
うん。
世界遺産と雑多学の旅のユスさん、クリンティさんの双子の、ね、ですね。
もう失礼な表現になるよ、それ。
声がとてもよく似ているというね、方いらっしゃいます。現在アフリカガーナに新婚の奥様を連れて行かれております。うん、らしいですね、
はい、
うん、ユースさんはアフリカが大好きですが、ガーナはアフリカの中では近代的らしいです。ただ、奥様は非常に大変なようですと。
まあそうだ
ね。そうですよね、うん。異文化にいきなりね、行かなきゃいけないっていうのは、やっぱり言葉も通じないことはあるでしょうし。はい。皆様は、奥様やパートナーを連れて行かれるなら、どこの国なら OK？ もしくは、日本で留守番してもらう？でしょうか？という
。うん。
寒くなりました。風邪など引かれませんよう、失礼いたします。ということでいただきました。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
どこだ？
ね、急に海外転勤してくださいって言われた時に、
うん、
まあ、期間によってはね、連れて行く必要があると思うんですけど。
うん。いや、多分うちの妻であれば、自分が行きたいところにはついてくるけど、行きたくないところは絶対ついてこないタイプなんで。
ああ、うん。じゃあそれ例えば、こう、東南アジアとか。
シンガポールだったら間違いなくついてくる。
ああ。
まあシンガポールは、なんか発展してるし、ね、暮らしやすそうなイメージ。
家賃高そうですけど
ね。シンガポールならついてくるけど、例えば、もうそれこそアフリカ、ガーナに転勤です。まあ、絶対、うちの会社はないけど、
うん、
まあ、そうなったら多分絶対ついてこないと。
うん。
アメリカだったらもう 100%、いやもう 200% ついてくるね。
200% ってもう追い越してるよね。じゃあ先に
行
って
くれ。オーストラリア、あとはまあ、ヨーロッパの、まあ、例えばイギリスとか、まあ、そこら辺だったらまあ確実に多分ついてくるんだろうなとは思う。
うん。なるほど。
うん、インドは多分来ないかな。来るかな？来ないと思うな。
うん。
チリ、まあ、来ないな。はいはい。
そうなんですよ。で、僕のまた話になると、
うん、
まあ前職の人で、奥さんと、ベトナムに行って、1年足らずくらいで奥さん戻ってきちゃったっていう。
うん、
別れてないんですけど、やっぱね、うん、肌に合わなかったっていう。
やっぱそうだよね。
うん。っていうのもあって、もう結構真面目にね、日本ってすごくいい国だから、
うん、
軽々とね、愛という形があればね、うん、どこへでも行けるだろうと、
うん、
ついてこいとかやっちゃうと、ついてこれなくなっちゃう可能性あるので、
まあそう
だね、俺絶対無理だもん。仮に、
うん、
逆にさ、その、奥さんとかパートナーの人が海外転勤するって言ってさ、ついてきてって言われたら、いや、ちょっと無理だな、ってなるも
んね。どうやって仕事すんねんっていうのもちょっとあるけど。
うん。まあ、少なくとも俺、衛生環境が、
整って
ないところには連れていけないなとは思うね。
うん。
そうなんですよ。うん、あと、普通に一人で出歩けないじゃないですか、まあ そうね、
うん、
よっぽどね、
うん、ね、
先進国じゃない。先進国でも結構危ないって言われてますから、うん、アメリカとかでも一人でね、夜に連れ歩けないですから。うん、なのでね。
まあ、何せ俺が英語できないっていうところもあるけど。
まあでも行ったらさ、できるようになるじゃないですか。
まあね。そうそう。行ったらやらざるを得ない。
エイヤで、そう、エイヤで行ってみましょうみたいな。
エイヤ、エイヤ使うな。まあエイヤでね、本当に。まあそんなところですかね。
面白いテーマですね、でも、
うん、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、今日最後のタイプ
です。
はい。ヒロサクさん。タイトル、テーマリクエストということで。
うん。
ありがとう。
ありがとうございます。
グリンディさん、ウマモさん、ホネストさん、こんにちは。
こんにちは。
AB 型だと親近感が湧くってホネソさんの意見に共感する親、兄弟、妻、すべてが AB 型のヒロサクです。久しぶりにメールします。お久しぶりでーす。
久しぶりです。
あらまあ、しかもすごいですね、AB 型。こんなに言いますか？はい。
うん、うちも近い状態ですね。
まあ、そうですか。うん、
そっか、
ね。まあ、兄貴が AB だし、妻も AB ですね。そして妻の弟も AB ですね。
やっぱじゃあ、こう
近寄っていくんだね。
近寄るんだね。
だから AB はね、やっぱり、わぁ、AB ってなる、わかんないだろうな、AB じゃない人はわかんないと思うけど。そうですね。はい。話題のニュースやネタってことで、ぜひ仮想通貨について取り上げてください。ありましたね。うん、あのですね、ちなみに私はビットコインをはじめいくつかの通貨を保有していますが、10月頭から1ヶ月ちょっとで倍くらいになりました。世間では怪しいとかリスクが高いって風潮ですけど、ダメ元だと割り切ってやり始めたら急激に増え始めるので、今のところはチャレンジしてよかったなと感じているところです。もしかしたらお三方の中に、もしくはその周辺の方でビットコインをやられている人もいるかもしれませんので、ティードリンキングトーク的に取り扱ってもらえれば幸いですということでいただきました。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
かけらじリスナーの中では、私は唯一会ったことのある人ですね。はい。
なるほど。
だいぶ昔です。
ちょっと先輩くらいですか？
そうですよね。あ、
そうですね。
わかりますよ。ただ、あれですね。仮想通貨。これ、ちょくちょく取り上げてるというか、その、お便りに入ってて話すって感じですかね。なんか、
今まではね。
うん、あとは、前何でしたっけ？私ちょっと話しましたよね。
バリュー騒動かなんか
やった。あ、そう。あの時
は、
間接的に取り上げてましたね。
うん。そうですね。
まあ、確かに、ちょっと古い情報にはなるかもしれないけど、そもそも何、うん、みたいなところから、
うん、
確かに取り扱ってないなとは思いますけど。
まあ、これもなんか、さっきの結婚の話じゃないけど、投資も生き様みたいな、僕はそういう感じが。
そうなんですよ。うん、
ある
んですよね。投資もね、やりたい人はどんどんやった方がいいと思うんですけど、まあ、負ける人もいるんですよ。あと、よくわかってない人もいて、うん、そういう人もね、巻き込まないと、自分が損しちゃう可能性もあってですね。
そうだね。
結構、ビットコイン関係って、怪しいスレがたくさん立ってて、
うん、
買ったわーみたいな、お前らなんで始めないのみたいな。その、買
った
わーまではいい
ん
ですよ。そうそう、買ったわーまでの文章だと、あ、いいねーってなるんだけど、今始めたらいいよとか、そういうのが結構コメント欄に入ってて、あえてそういう人口を増やして、一人勝ちしようと思ってるんじゃないかっていうね。
まあ、ね
俺、だからさ、その、本当にいいものを、よくさ、こう社会人になると不動産を買いませんか税金対策で。
途中電話来るから僕、全部着用にしてます。はい。
俺、あの人たちに一回言ったことあるんだけど、
言っちゃったの。
営業電話かけてきて、すぐ忙しい時にかけてきてさ、いや、税金対策で、ぜひね、ホネソさんの、その、無駄に払ってる税の、一度になれば、もうすごいいい製品なんですよ、このマンション、みたいなこと言ってくるから。いや、そんなにいいんだったら、人に勧めないで自分で買ったらどうですかっていう。
うん、まあ、それはもちろんそうです、ね。
言ったことがあるんですよ。
うん。
で、それと一緒でさ、
なんて言ってたの？
いや、
みたいな。
そうではなくてですね、みたいな。
そうではなくて。じゃあ、
苦しまぎれにね、なんか言おうとしてたから、もうピッて切りましたけど。でも、それと一緒でさ、なんか、本当にいいと思ってるものってさ、まあ普通の考えの人だったら多分あんまり人に言わないと思うんだよね。
そう。だからね、うん、進めてくる人ってちょっと、まあ本当に優しくて普段からそういう感じだったらまだしも、
うん。
急にそういう感じの人じゃないのになんか進めてきたらちょっと注意した方がいいですよ。
うん、そう。で、統計的に考えてもリスクが高いんですよ。
まあね。
リスク高いですよね。
リスクが高いから、暴落したり、急に上がったりするんですよね。
うんそう、うん。まあ、ハイリスク、ハイリターンという。
そう。
そうですね。株とかよりも、よりちょっとそこの角度がさ、急倍というか、すごい、急勾配になってるっていう。
そうですね。で、まあ、僕ビットコインはやってないですけど、まあ、ちょろっと株とかは持っていたりするんですけど、ビットコインにやっぱ触手が伸びないのは、応援するっていう対象にならないからなんですよね。
あ
そう。会社は、こういう事業をやっていてっていう、そこに応援する気持ちがあれば、一応、
まあね、
投資する気持ちには僕なるんですけど、うん、そう、ビットコインとか通貨系はね、まあ、儲けられるのはわかるんですけど、どうしてもね、なんか、その気持ちが入らないっていうので、まあ、個人的な生き様としてはやってないっていうところなんですよね。
まあ、別にそれ自体は否定してるわけでもないしね、うん、ヒロサクさんおっしゃっていただいてるように、ダメ元だって割り切ってやる分にはいいと思うんだけど、それにはね、金銭的余裕がある程度ないと、
うん、
そうなんだよね。
結構ね、
余裕貯金みたいなところから、
うん、そうそうそう。
じゃあ軽くちょっと始めますかみたいなのが軽くあればね、なんか面白い、まあ一つのゲームっていう感覚で、うん、いや、うん、なんかそれが結局損してもさ、あ、なんかいい勉強になったなとか、
そうそうそう、
他の人との話題作りにある、
うん、元手があるんだったらね、
そうそう。で、そう思える気持ちがあるかどうかっていうね。そこもポイントで、絶対に損はしたくないっていう人だったらやらない方がいいわけで。
そう、
ね。損する可能性あるからね。
そうなん
ですよ。うん。だから、そうなんだよ。すごい儲けられるんですの裏には、すごい、損したこともありますけど、っていうのが、
うん、
隠れてるような気がするんだよね。だから、常にずっと、と勝ち続けてる人なんてこういうものって多分ないからね、うん、基本的には。
あとは去り際が大事で、
うん、
そう、
よしここで一旦お金に変えとこうっつって、
うん、そうそうそう、
隠されたお金が2倍だったらもう御の字ですよ、
うん、
だけどまだ上がるかもみたいな感覚で、
そうなの、
現金化しないままずーっとも保持してましたって言ったら、うん、ある日突然暴落してて、あ、どうしようってテンパった時は、みんなももうなんか、あ、ね、もうここには価値がないっつって、みんなで離れてたら、
あ、そうそうそう、
価値が下がってい
く。その辺が怖いよね。
まあ、それが世に言うね、うん、リーマンショックというやつ。
そうそう。長期的にはビットコインってあんまり良くないっていうふうに、まあ、お偉い方もおっしゃってますけれども。
うん、
ね、ただまあ、短期的には魅力があるっていうのは事実なので。
うん、うまくそこは使っていけばいいと思
う、ね。そうなんですよ。なんかちょっと数ヶ月スパンとか1年スパンでやってみて、一回切り上げた時に、ちょっとでも増えてれば、全然いいじゃないですかね。
う
んうん、ちょっとした、なんか3年くらいの定期預金みたいな感じ、感覚で、やってたら、
うん、
定期預金よりもずっとね、利幅があるわけですから。
うん、
まあ、そういうチャレンジも、いや、先ほどのホネスさんの話じゃないですけど、余裕の貯金みたいなね。
そうそうそう、そう、うん。余力でやる。
元手があれば。
うん。
よろしいんじゃないかと。
うん。
まあ、ぜひね、やっている方側からの意見もいただきたいし、やらない人はなぜやらないのかっていうのところもね。
僕らもうちの誰か一人がやったら、ちょっとコーナーにして、ね、配信したいなとは思いますけど。
そうだね。あ、僕は、やってみたいなって気持ちはあるのよ。
僕も、そう。
まあ、1万円くらいからできると思いますけどね。
そうかね。うん、でも、それをするためには、僕の性格上さ、まあ、無理なんだろうけど、基本的にあんまりこう、損したくないタイプ。
あ、そうそうそう。
人間なので。
そういう方はね。うん。
変なところに。
ちゃんと勉強してからやりたい。
はいはいはい。
だから今さ、その株に関しても、ビットコインに関しても、無知すぎるなって自分で分かってんの。表面しか知らなさすぎるから、うん、その株価の動きだったりとか、ビットコインのこの価値の動きを見てさ、普通の人だったら、あ、そろそろこれやばいから今売っとこうとかっていう判断ができるレベルにならないと、多分僕は無理だと思うんで、
うん
うん、まあ、そういうことをやってからかな、それを教えてくれる人いないかなと思ってますけどね。
なるほどね。
無料でね。
そうそう。
まあ、なんだろう、よく銀行とかがね、そういうセミナーやってたりするので、そういうのにちょろっと無料で
行ってみるとかね、
るとかそういうのはありかもしれないね。
うん。ちょっとそういう、もうそろそろ30になってきたんで、まずはちょっと株あたりから、なんか手堅く始めてみたいなっていうところはありますけどね。うん、まあそれは単純にお金儲けだけではなく、株主優待とかも含めてね、ちょっとね。
うん、株主優待嬉しくなるよ、ちょっと。
そうだよね、
うん。
ちょっとそういうところも含めて。大人なかけらじにも足を踏み入れていきたいなと思いますけどね。
嫌だけどね、はい、でも今日の株価からいきなり言い始めたらね。
今日の
株価
は、今日の
日経お便りじゃないんだよね。
トピックスの終わり値ですみたいなね。
やばいね。
番組変わっちゃってんじゃん。
ニュースの最後ですよね、だから大体。
テレ東みたいになるね、そうね。
そうそう。
あ、でも本当20年くらい先やったら本当そうなってるかもしれない。
やるかもしれない。
だいぶおっさん臭くなってる。
3.5 円の、値下げでね、終わっております、みたいな。
いや、ニューヨークの馬場さんとかつってね。
ニューヨーク
市場。ニューヨークの株価はって。 はい。それはそれの面白いですけど、うん。はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
ね。今日だいぶ喋ったんで、もうこれで終わりでもいいですけど。
じゃあエンディングお願いしますとか言って。
はい。ということでね、早速本編に行きますけども。
はい。
本編はですね、今日は皆さんに一緒に考えてもらいたいということで。
はい。
テーマとしてはですね、答えのない問いに、君はどう答えるかというテーマにさせていただきました。うん、
おー。
というのは、世の中一般的に、まあ、大体問いには答えがあって、答えこうなんだよ、みたいな問題が多くあると思いますが、多分それと同じぐらいの規模でですね、答えがない、まあ、もしくはそれぞれによって違う問いというのも世の中にはいっぱい存在していると思うんですよ。
うん。
それをですね、今日は、最近、ツイッターで話題になった、ある施設に関連するお話から取り上げてみたいと思いますので、本編をお楽しみください。はい。ということで、ここら辺でね、察しのいい人は、ああ、あの話か、となっているかと思いますけれども、お二人は分かりましたか？
施設ですか？
ある、とある日本にある施設の、
うん、
チケットの裏に書いてある文言がですね、これは深いと、話題になったんですけど。
うん、分からんね。
なんでしょう。
うん、おー。これですね、お台場にあります。
うん。
日本科学未来館という。
はいはい。
はいはい。
まあ、グリーンティーさんはよくご存知かと思いますけれども。うん、日本科学未来館が2016年の4月ぐらいにちょっとリニューアルを常設展含めてね。はいはい、
うん。
したんですよ。
うん。
で、そのタイミングで、その入館チケットの裏側にいろんなね、深い問いを書くようになったんですね、
うん。
で、その問いの一つが、いや、これは深いと。センスの良すぎる質問じゃないかということで、うん、まあ、ツイッター上でこう注目を集めてですね、それがまあ、各メディアにこう飛び火して取り上げられたりっていうことがあったので、うん、あ、これは面白いな。これかけらじ向きだし、二人の意見聞いたらどうなるんだろうなと思ったので、今日はちょっとそれをやってみたいなというふうに思いまして。
いいじゃないですか。
しかもね、ちょうど多分15分とか20分だと尺足りないかなとも思ったので、
うん、
秋の夜のバスケスペシャルということで、取り上げをさせていただきましたけれども。これ日本科学未来館どういうところっていうのは多分皆さんご存知の方多いんじゃないかなと思いますけど。
まあ一度。知ってますか？かけらじでも行ってですね。
行ったよね。
そこの、その場で収録みたいなしませんで
した？しました
し、しましたね。
ね。
はい。ただ、あの時から、常設展がかなり変わってるんですよ。
うん。
はい。すごくね、面白い。僕まだ行ってなくて、今サイト見る限りでは、すごく楽しいだろうなと思って見てるんですけど。
うん、
うん。まあ、いろいろ常設展がですね、世界を探るというポイント、そして未来を作るというポイント、そして地球とつながるというこの三つあってですね、それぞれにまあこう展示物がいろいろ違ったりするんですけどね。
うん。
まあその中の今回この未来を作るというまあポイントですかねに、あるその展示物に関連するものがこのチケットの裏側に書かれているということで。まあ日本のね、今の世の中にある科学で過去にどんなことが起こってきたかの展示がされてたりとか、まあ科学で未来がどう変わるのかみたいなところが置いてあったりとか、まあそういうようなね、科学を起点に、いろんなことを考えてみようというような施設が、まあこの日本科学未来館というようなところではあるんですけれども。
うん。
では、その、話題となったチケットの裏側の言葉というのはどういうものだったのか、
うん、
というのをまず一番最初に問いとして皆さんに聞いていきたいと思いますけど。
わかんないじゃないですか。
どういうもの
いきますよ、
うん。
永遠に生きられたら永遠に 生きるだろうか。
ああ、うん、言ってくれたんですね。はいはいはい。
はい。これです。うん、これがすごく話題になったんですよ。
なるほど。
火の鳥ですね。
なかなか、そうですね。深い、火の鳥。まあ深いですけどね。
まあでも、
今の、はい。
うん。あの、私の中では答えは明確ですね。この問いに関しては。
まあだから、自分の中の答えはね、多分すぐ見つけられると思うんですよ。
うん。
でも多分それは人によっていろいろ違うんだろうなっていうところの思いもあったり。うん、あとは、この問いに対して、いろんな多分条件をつける人もいると思うんですね。
うん。
こういう条件だったらこうだとか、こうだったらこうだとか、まあそういういろんな捉え方があるかなと思うんですけれども。まあ、聞いていきましょうか。じゃあ早速ね、答えすぐに出たというグリーンチさん。永遠に生きられたら永遠に生きますか？
ああ、生きないですね。
あ、生きないですか。そうですか。それはなんか条件があったとしても生きないですか？
条件って
なんか、どうなったら生きるけど、みたいな。
いや、永遠っていう言葉に怖さしか感じないから。
なるほど。
そう。うん。いや、やっぱりさっきもホネスさん言いましたよね。人生も同じで、はい、何か締め切りというスパンがあるから、この中でやりたいことができるんですよ。
はい、うん。いやー、だから今日のオープニングでね、期限っていう話が出た時にもう嬉しくてしょうがなかったよね。うん、本編に繋がるとしか思ってなかったけど。そうなんですよね。
まあ、まさにそういう感じかなと思いますけどね。うん。うん、
まあ、永遠という言葉に怖さを感じるので、うん、いつか期限をつけたいだろうという、うん、まあそんな話ですね。はい。じゃあ、うまうまさんは？
僕はね、あえてここは、
うん。
生き続けてみたいなっていう。
なるほど。
うん、気持ちはありますね。うん、
なるほどね。
ただ、真面目な話、人間の細胞とかの、うんってもう決まってるじゃないですか。
うん。
で、120年くらいですと。
うん。
で、多分、火の鳥みたいに、だんだん肉体がなくなってって、
はいはい。
最後なんか神様みたいな超越した存在になってく、なんかモヤモヤになってくんですけど。
うん。うん。
まあ僕それ火の鳥で読んでたんで、
うん。
ああ、これもいいな、みたいな。
なるほど。
なるほど。
で、また地球の文明が一回滅びて、また新しく、
うん。
なんか生き物が生まれてくか、もう過程を、神的な立場でずーっと見続けてるんですよ。
うんうん。
で、もう自分の存在は概念みたいなものでしかないけど、意識だけはあると。
なるほど。
なんでもう人間としてやるべきこととかそういう起源っていうのはもう完全になくなっちゃうから、
うん。
もうそうなった後だったら、なんか逆に、こう、なんでしょうね。何かしなきゃって気持ちもなく、ただ、もうのんびりと、いていいんだったら、それもそれでありかなーっていう、うん。完全な無っていうのも僕も怖くてですね。
うん。
なるほどね。
意識だけが生きてる状態というか。そう、
人生っていうのは一回終えたいと思ってますよ、もちろん。なんか人生が終わんないって言われると、ちょっと途方もない、なんか感じで、
うん、
じゃあこれいつ、俺何のために頑張ってんのってなっちゃうんですけど、
うん、
人生は終わるじゃないですか。まあ80年とか、うん、ね、90年かわかんないですけど。
うん、
一旦そこの人間的なところは終わるかもしれないけど、永遠に生きれますよねっていう条件なので、
うん、
多分それが終わっても生き続けると。
まあ、生きるという概念からちょっとあれですよね。はい、そうすると、考えないといけないっていうところ、ね。
また人それぞれで、永遠の命っていうのがどういうね、ことを指すのかっていうところ、うん、
まあ生きるとはどういうことかとかね。まあそういうことですね。
うん、同じようなことは多分将来できるようになる可能性はあって、その意識だけ生きるっていうのは、うん、例えばその、脳のさ、神経細胞の仕組みが全部、コンピューター上に再現できるようになったら、意識だけはそこにコピー残しとくみたいなことはできるんですよね、おそらく。
そうですね。うん、
それを生きるという状態だと思うかどうかっていうね。
うん。
いうところが多分ね、ポイントになるかもしれませんけども。
まあ、なかなか深いですね。
うん。
はい。で、まあ、これをですね、私、個人的に考えたときに、僕も、生きるって多分最初に答えたんですよ。
あ、そうなんですね。うん。
永遠に生きたいと。
はい、はい。
はい。うん。僕だったら永遠に生きたいなと思った時に、僕は、いろいろ条件をね、自分の中で、 こう、いくつか思い浮かべてですね、考えたんですよ。その考えっていうところをちょっとお話ししながら、まあ、それについても、この3人で話していきたいなと思うんですが、永遠に生きられたら永遠に生きるだろうかという問いの中には、僕、いろんなものを、いろんな条件とかを入れないと、なかなか語れないのかなと個人的に思ったんですね。
うん、
というのは、これは、果たして、不老不死のことを言っているのだろうか。
うん。
というところね。
うん。
要は、永遠に生きられたら永遠に生きるだろうかの中には、生きる、生に対する、話は書いてあるけれども、老化現象というところについては、まあ、先ほども馬本さん言ってましたけど、書いてないんですよね。
うん。
要は、永遠に生きられるっていうことは、その、年老いていくけれども、ずっと生きていくのか。それとも、最近、まあ、いろんな、その、モルモットの実験とかで、ある、その、細胞をね、ちょっと変えてあげると、ずっと若々しい体のまま、過ごせることができるようになるかもしれない、みたいな実験もあったりしてですね。うん、肉体は、例えば今30だったら30の体のままですと。
うん。
今のこの30の体から今後一切、肉体的には年を取らないという条件のもと永遠に生きられると言われた場合に、生きるかというような形にも捉えられるわけですね、うん、この場合。
うん。
で、その場合考えたときに、僕は、この体が衰えないんだったら永遠に生きるだろうなと思いますと。
なるほど。
いうふうに考えたわけです。で、もう一つのこの質問で考えなきゃいけないポイントは永遠に生きられたら生きるだろうかという問いなので、果たして死というものの概念がなくなるのかどうかっていうところの観点でも考えたんですね。
うん。
っていうのは、生きられる。それは自分の意思で生きていこうと思ったら生きられるけれども、例えば不慮の事故とか、何かこう、例えば太陽が爆発して地球が全滅しますっていう時には、もちろん死にます。ということでの生きられるということなのか、それとももう完全に先ほど言った不老不死みたいに、もう、どんな人類も絶滅するような状況ですら死ねないのか。という観点ですね。
うん。
で、これは、僕は、普通に事故を起こされたりとか、何か人間が死ぬというタイミング、あとは、むしろ自分が死にたいと思ったタイミングで、まあ死ぬというようなことができるのであれば、永遠に生きるという選択をするという。
うん。
まあ、ちょっと矛盾してるのかもしれないですけど、まあ、そういうような条件をですね、個人的な中には入れました。
なかなかわがままな。
そうなんですよ。私は一番わがままな選択をしたという形なんですが、ただ、この問いには、なんかそういうところも含めていろいろ考えられるなと思ったんですよ。う
ん。まあ、そうですね。まあ、僕は、どうであってもノーなんですけど。
まあ、そうですよね。もうそもそもその期限がないと怖いっていう話がありますよね。そうね。
で、あと、
でも、
周りにさ、永遠に生きる人が増えていったら、俺嫌なんだよね。
ああ、なるほどね。
嫌な人がいたとしても、その人が永遠に存在するわけでしょ。
あ、そうだね。
俺、それもう耐えられないよね。
これ、まあ、その人からまあ、ね、嫌だったら離れればいいっていう考え方もあるかもしれないですけど、もし、さっき僕が言ったように、この生きられる、この期限っていうのを自分で決められる、うん、まあ、絶対にずっと生き続けてくださいということではなく、生きられるし、終わりも決められますっていう状況でも、
うん、
やっぱり寿命という考え方の方がいいっていうことですか？
うん。まあ、僕、だって、その背景にあるのは、もう、その、永遠という概念自体が結構もう、無理がある概念だと思ってて、
はい。はい。
宇宙ができてから百数十億年経っても、星という存在でさえも寿命があるわけですよ。
そうですね。
だから、永遠という概念は無理があるという思想が私の、うん、その根底にあるので。
なるほど。そもそも永遠というものに対しての意見ということですね。
そうそうそう。
はいはい
はい、うん。
なるほど。
はい。なんかどっかで多分永遠って実現できたとしても、その、すごい無理のある実現のされ方になるんじゃないかなとは思っていて。
あ、なるほど。
そう。あの、何回も注射しなきゃいけないとかね。
はい、はい。
テロメアを回復させるために何回も注射しなきゃいけないとか。
はいはい、はい、
そういうことになるんだったらもういいなっていう。
まあ、それは果たして永遠なのだろうかって話だよね。
そうそう、うん。うん。
多分、その、不老不死だったら、例外的に若いまんま、うん、そしてもしかすると自分の、考えとか固定概念とかも不老不死になると、老いないってことは考えも老いないわけで、ずーっと若手の考え方のままになっちゃうのかなっていう心配があって、もうおじいちゃんとかなってきたら、なんとなくこう、いろいろ丸くなっていって、あ、まあ、いっかーみたいな、うん。それくらいの気持ちになっていくことによって、うまくこう、宝物線を描くような感じで終点に向かっていくっていうようなことがあるんですけど、若い人は若い人なりのすごいこう苦しいことってあるじゃないですか。
はい、はい。
なんで俺のこれ思い通りにいかねえんだみたいな気持ちって多分若い時しかなかなかなくて、
うん、
そういうのを背負ったまんまずっと行けって言われるとめちゃくちゃ大変だ。
まあ、そ
うそう、もう自殺したくなっちゃうくらい大変になっちゃうかもしれないと思って、僕はあえてその、僕条件っていう条件で言ってないですけど、まあ自然に年を取っていけば、人間の体ボロボロになっていって、腐っていきますよと、
うんうん。
で、腐っても命としては生きるんでしょってことなんで、
なるほど。
多分透明人間みたいになっちゃうと思うんですけど、
うん、
それは全然ありだなと思って、
うん。なるほどね。うん、まあ、手塚治虫の世界、
ね。そうだね。
はい、そういうことです。で
僕は個体として永遠に生きることは望んでないですけど、その子孫を残していくという意味では実はある程度の永遠は実現されてるんじゃないのかなと思ってますけどね。うん、
誰かの記憶に残るとかそういうことですか？
まあ、やったらまあ自分の遺伝子の一部が子孫に受け継がれていくという意味での永遠？
ああ、なるほど、
まあはい。もう種の繁栄というかね、
そうそうそうそう、
生物がずっと時代を経ても。
そうか。その遺伝子レベルの話ですね。
そうそうそうそう。個体として永遠は望んでないけど、うん、まあその痕跡みたいなのが少しずつ受け継がれていくっていうのは、まあそれは、まあ、いろんな生物が獲得してきた生き残る術としては、いいのかなと思っていて、
うん、
まあ手塚治虫の作品だと基本的にはあの地球とか宇宙全部が生きているっていう風な、
うん、
まあどの物語も終盤に一応火の鳥とかが出てきてそういうのを教えてくれるっていうね、うん、あのそういうシナリオが多いんですけど、
うん、
結局人自分の主人公が自分の死を覚悟した時に実は死はそんなんでね小さな問題じゃないんだと、
うん、
死も含めて細胞を含めて全部がみんな生きてますっていう概念にたどり着いて、
ね
うんうん、ああよかったみたいな、うん、そうなんだっていう感じになっていくっていう、すごい壮大な話だったりしますけど、まあね、結構それ近い、地球が生きてて、で、その中の細胞が僕らだったりするっていう考え方もあるのかなっていうね。うん
は
い
は
い
は
い、
そうすると細胞の老化自体も地球が生きていくためのサイクルの一つみたいなね。
なるほど。
そういう感じ
な
ん
で。その地球自体も、うん、まあ、あの、寿命があるわけで、
うん、
数十億年とかそういうふうに定義されていて、まあ、中のね、物質もなくなって、まあ、太陽とかに飲み込まれたりとかいろいろあるでしょうし、
うん、
あと他の銀河と衝突していくとかね、いろんなシナリオがありますけれども、
じゃあ、あれじゃあ、この辺。
どんどん考えると、そう、マクロに考えていくと、うん、無限に答えは出ない状況
だ。じゃあもう、あれですよ、馬間さんとかとまた行ってですね、未来館に。そこの説明員とかボランティアの人にも、とうとうとこの話を続けるという。
やめましょう、それも。ただ、
ね、
ただ、ただ嫌な
客。離れていく。それなりのタイミングで他の客に。ね、そうそうそう。
嫌われるよ、それ人に。
まあ、ある程度好きなんでしょう、はいはい、そういうところで。
う
ん、
まあね、
いらっしゃる方
説明やってらっしゃる方はね。
うん、多分、
あまりにちょっと世界観がおかしい人に出くわすと、ちょっと大変でしょ
う。やべえやつだなってなっちゃう
から。そうそう。
あだ名手塚治虫になりますよ、多分ね。やべえやつじゃないけどね、手塚治虫。まあまあ、でも、そうですね。まあ、いろんな、いや、この一問ですごい、すごいいろんな意見出ましたけど、うん、一度、だいぶ昔にですね、私と馬間さんで、キリア監督の、 あの、講演会みたいな。
言いましたね。セミナーみたいな。
そうです。
キリアさん出てくる、出て
ました。だいぶ前だね。かけらじのキーホルダー渡した時でしょ？
あ、そうです。かけらじキーホルダー渡した時なんで。うん、始まって1年2年ぐらいですよ、だから。うん、あの時、まあ、50人ぐらいの会でね、やってて、いろんな最後のコーナーでキリア監督がこう来てくれた人たちに、何でも質問してくれたら僕はそれの回答を、僕なりの回答を言いますと。いうので、うん、いろいろ回答していった。最後の最後でね。最後の一問だよって言われてたのに、その最後の一問が終わった後に僕が手を挙げたっていうことで。
やってたね。だいぶグイグイ言ってたよね。
はい。それで最後の一問って言ったじゃんって言われて。まあいいよ、最後はい。何、質問何って言われて。で、僕が聞いたのは、この世に永遠に続くものってあると思いますか？
うん。
ってそこで聞いたんです。
はいはい。
うん、
で、その時に、まあ、キリア監督がおっしゃったのが、まあ、概念は残るだろうね。っていう話をされてたんです。うん、まあ、その時に例として挙げてたのは、例えば愛。愛という概念。
うん。
ね。この概念っていうのは、多分、永遠に変わらずに続くものだと。
うん。
ただ、一つのもの、何かこう、物理的にあるものとか、世の中に存在するものというものについては、必ず終わりが来るから。その意味で、永遠に変わらないもの、もうなくならないものっていうのは、ないと。いうふうに思うということをおっしゃってたんですね。うん、なるほど、概念かっていうところで、そこで、なるほど、と思ったわけなんですけど。まあ、それに今回近いかなというね。
ね。
うん。
なんか、うのぼさん、ね、今言おうとしました？
いや、その時にはきっとまた人間じゃない別の生命体が、愛を語ってるんだろうねっていう。
うん、そうね。
はい、概念。まあ、その生物もまたなくなるけど。
概念という概念なんじゃないかな、残るのは。
そうね。
だってね、人間の概念と他の生命体の概念違いそうだからね。
そうですね。うん、人間の考える概念という概念だよね。
そうね。
まあ、
そうそうそう、
永遠に残るという。
もう概念概念うるせえなと思われてますよ、きっとリスナーさんから。
何が概念って、みたいな。まあそういうね、いろんな、この質問一つするだけでもですね、まあこういう問いが好きな人、まあ嫌いな人もいるかもしれないですけど、比較的、すごく時間が潰せる問いなのかなっていうふうに思うんですよね。
まあ、考えすぎるとおかしくなっていっちゃいますけどね。
うん、まあ、深く考えようと思ったらいくらでも考えられますから。
うん、
そして、すごく面白いなと、僕はこれ考えた時に面白いなと思ったのは、多分、個人個人の問いは、さっきグリーンティーさんが言ったように、すぐ出るんですよ。
うん。
ね。俺はこう思う。いやいや、僕はこう思うと。それぞれの答えが簡単に出るにもかかわらず、まあ、世の中全般的な解ってないじゃないですか、この問いに、
うん。
何が正解って、絶対にこの問いにはないと思うので、そういう問いって、すごい面白いな、と思うんですよね。
うん、あとまあ、これは、一人で考えるんではなくて、会話をするということで、もうちょっと深みが出てくる問いなので、うん、まあそういうことも想定してるんだと思いますよね。
うん、
何人かで来て、ワイワイ話すと。
そうですね。うん、まあそうして、まあ、新たな、なんだろう、自分の、すぐ自分で出した答え以外にも、あ、こんな意見もあるんだとか、あ、なるほど、そういう考え方だと確かにそうかもしれないとか、
うん、
まあそういうね、いろんな人の意見を、こう、取り入れられるような、
うん、
素晴らしくいい問いなのかなというふうにね、
うん、
思ったんで、多分おそらく世の中の人も、まあツイッターとかで話題になっているのかなというようなところでございます。
うん、
ちなみにですね、今日まだまだ時間、あとどれぐらいあるのかわかりません
けども。半分ぐらいですね。
あと半分ぐらい。
はい。
これ、このチケットの裏側の問いって、全部で8種類あるんですって。
うん。
でも8種類全部やることは無理なんですけど、だいたいどんな問いがあるかというのを、まずね、今ここで紹介をしておきます。先ほどの永遠に生きられたら永遠に生きるだろうか以外に、この社会は、どんな問いから生まれたんだろう、ね、
うん、
まあ、こういう問いだったりとか。あとは災害は科学をどう進歩させるんだろう、ね、
うん、
とか。 科学は未来をどう変えるんだろう、私たちは未来に何ができるんだろうというね、こういう問いがあったりとか、
うん、
50年後でも地球は暮らしやすい星だろうか、
うん
うん、どんなに親しい人にも知られたくないことがあるのはなぜだろう、
うん、
宇宙が人間だったら今何歳なんだろう、人はなぜロボットを作るんだろう。
うん。
はい。こういう問いがですね、チケットの裏側には書かれている
。どれもすぐに答え出せそうじゃないですよね。
うん。
割とちょっと考えちゃうかなっていう。面白いです。
そうですね。そして、まあ、これ、それぞれにも、多分、まあ、答え出せるものもあると思うんですよね。50年後でも地球は暮らしやすい星だろうかっていうのは、50年経った後には多分解が出てる話なんだと思うんですけど、うん、今の時点では多分もうこの問いって全部そのディベートで使えるような、その問いなのかなと思うんですよね、
うん、
賛成派反対派、暮らしやすいと思う人、思わない人、じゃあなぜそう思うのかというようなところをですね、いろいろ語り合うことができるのかなというふうに思いますけど、
まあ、ディベートで近くの小学校とかがやって、社会見学で意見をみんな持って行って未来館にこう渡すんでしょうね。
いいね。こんな
討論がありましたって。
こういう討論をしてみました。うん、でね、それでモーリーさんからなんかもらうんでしょ、ね、
な、
君たちは、すごくいい経験をしました、みたいなね。
なんでちょっと
名誉館長ですからね。会ったことないですけど。まあまあ、そういうね、いろんな観点でできるのかなというふうに思いますよ。うん、これなんかあと一つ、この中からやっときますか？ね。
そうですね。
これ、50年後でも地球は暮らしやすい星だと思いますか、お二人。これ、そうね、この問いもやらしいね。
どこでとか。
誰にとってとかね。
そうなんですよ。うん、だから北朝鮮にとってだったら多分なってないですという。
それは今でもだけどね。
今でも。
か、
そうだね。
そうですね。どこかの国の中に取り込まれちゃってるかもしれないしね。
うん。
これはすごいですよ。だから、あえて、その主体を問題の中に入れないっていうところもくすぐりますよね、これ。
まあ、ただ全体平均的にはちょっと今よりは暮らしにくくなってそうだなというのは思いますけどね。
うん、
まず人口がえらい距離増えてるので、
そうだね、
食料難的なものはきっと今よりも厳しくなってるんじゃないかなとは思うんですよね。うん、ただまあそれを解決するためになんか人工肉みたいなものを作られたりしていてですね。
そうね。だからそれが、なんかこの社会はどんな問いから生まれたんだろうとか、うん、科学がどう変え、未来を変えるのかっていう問いに繋がってくるんだと思いますけど、うん、例えば今は陸地にしか人が住めないというところが、50年後はもしかしたら海の上でも海の中でも住めるような環境が整っているのかもしれないとかね。うん、
そう、結局今の暮らし方の延長線上で他の要因だけが変わった時にどうなるかっていう想像はまあまあできるんですけど、
うん、
今の暮らし方が変わるっていうことをそこまで想像できないんですよね。50年後ってレベルになると ね、
うん、
海の上で暮らせるようになるとか、そういうの全然想像できないですよね、今ね。
うん、だから、すごく、この科学というところの進歩は面白くてですね、もう本当に、指数関数的に伸びると思うんですよ、科学の進歩っていうのは。うん、だから過去の50年のこの進捗を見て、あ、じゃあこの次の50年で同じぐらいの進捗なんだろうなっていうふうに思うのは間違いなのかなとは思うんですよ。
うん。まあ、そうですね。
過去の、まあ、10年ずつ見ていただいてもわかると思いますけど、じゃあそのスマートフォンがなかった10年と出てからの10年って、多分この、出てからの10年の方が飛躍的になんかいろいろできることが増えたりとかね。まあそういうようなことがあったりするので。うん、じゃあこの50年前の地球とか日本とか、あとは自分の住んでる地域、まあそれぞれいろいろこう分解できると思うんですね、この問題、問いに関しては、うん。まあ地球全体として考えるのか、誰にとっての暮らしやすいものになるのかとか、ああそういうようなところ先ほどもお話ししましたけれども、そういうところと、この50年後の地球ね、 お二人はどうなっててほしいですか ?50 年後。
国ごとの競争力、競争力が、なんか若干低下してるような気がしているので、
うん、
そのね、それこそ50年前に比べると、
うん、
アメリカとロシアが宇宙開発で競い合うとかっていうのは一つの例ですけど、
うん、
そういうことが、日本もすでにほとんど投げ出しちゃってるじゃないですか。も
う
日本が唯一誇っていた小型化とかね、
うん、
そういうところも若干世界に取られていってる中で、
うん、
まあじゃあその世界たちも、なんでしょうね、お互いこう仲良くやっていきましょうみたいな感じになっていくと、うん、価格技術って どっか止まっちゃうんじゃないかっていう気はしますけどね。
あ、もう切磋琢磨がなくなるってこと、
ね、そうそう、切磋琢磨がなくなる。まあ、ちゃんと研究者はいらっしゃるんでしょうけど、うん、まあ、その、どんどん、軒並みいいものになっていくのかって言われると、結構時間がかかるんじゃないかっていう、気はしますけど。
うん、
まあ、そこをどれだけ AI でブーストされるかどうか、っていうのはありますよね。
そうですね、うん。AI とかの開発は、ありがたいことにね、いろんなところでやってるので、うん、どこか一社とか一つの研究機関がやってるわけじゃなくて、いろんなタイプの人工知能が出てきてるので、これは、そのすごい楽しみで、どこもね、そこは、その部分では切磋琢磨してますね。うん、AI 部分に関しては。
うん、
だからロボティクスの部分でもそうだし。そうすると、もう少し機械的には、介護がいらなくなってる社会とか、そういうのは50年後だったらあり得るかもしれないですね。
うん、
全部人じゃなくて、機械と、まあ、それを判断する AI。
うん、
このセットで、老後の人たちがサポートされていると。
うん。
なんか車椅子みたいな、近未来型の乗り物に一人一人乗っているっていうね。なんかそんなイメージです。
なるほど。
なるほど。グリーンティーさんは50年後どう？
まあ、日本っていう範囲でちょっと考えたときに、まあ今、日本は課題先進国ということで、少子高齢化問題に直面しておりますと。
うん、
で、まあ、人口も減っていくだろうみたいなことが言われていて、一応ですね、他の人口がまだ増えているとかっていう国に比べると、その辺の対策に力を入れてきている状況ではあるので、まあ、希望的観測ですけど、そのあたりの、成果がちょっと、出始めてくれるといいなとは思っている。
なるほど。
うん。暮らしやすいかっていうと、その結果、暮らしやすくなったかどうかはちょっと想像できないんだけど、ただ、何もしないよりかは、まあ、他の国よりかは、日本の方が、そういった少子高齢化とか、老後、介護とか、そういう面では、うん、優れた、環境があるんじゃないかなとは、思います。
なるほど。
うん。
うん。
まあ、なかなかね。
うん。
この問いも回答は出ない話を最初からしてるんですけれども。うん、まあ、50年後っていうのは、もう本当に、いろんな想像ができますよね。想像できないなって思う人もいると思いますけども、逆に言うと、これから作っていける50年だと思いますし。
うん。
まあそれに対してね、いろんな科学者だったりとか、まあ科学者だけではなく、世の中をこう動かそうと思っている人がですね、いろいろこう考えて構築をしていくことで未来っていうのができてくるのかなと思いますし、あとは50年後の未来を作ってるのは、多分、今、これから生まれる子たちがちょうど50年後の未来を動かしているような気がするんですよね。
まあ今生まれた人が50歳、
ね。50歳ですからね。
はい。
だから今の現状を知らない、これから生まれてくる子供たちがですね、どういうふうな未来にしたいのか、まあそれは自分たちが主体的になって考えていく、住みやすい、未来というような形にどんどんなっていくんだと思いますから、それが今生きている我々にとってね、これから生まれてくる子供たちにとって住みやすい未来が、我々にとって住みやすい未来なのかどうか、というところも、もしかしたらまた全然違ったらするかもしれないし。
まあそれは、あれですね。パラダイムが変わるということですね、それはね。
そうですね。前回の話にね、はい、繋がってくるところですけど。まあそういうようなところが、
まあ、はい。高齢化で住みやすいっていうところももちろん、 老後の人たちのためには絶対必要なね、うん、話だと思いますけど、
うん、
それになんか若者の人たちが少ないっていうことのせいで、うん、そっちのことばっかり考えてくださいって言われるのはすごいかわいそうだなと思うんで、僕はぜひね、若者のいい人たちは、今僕らが親世代として、いろいろ教えていきますけれども、きっと。ただ、自分たちのための社会を見据えて作ってほしいっていうか、
そうだね。
あんまりその上のことを考えたりとかしてるとですね、
うん、
ちょっと止まっちゃうんじゃないかっていうね。
あ、そうそう。それは思うっていうか、今でも
アメリカとかも全然そんな考えてないんですよ。老後の人たちのことなんて、ちょっとかわいそうな言い方ですけど。うん、死生観が違いすぎて、
うん、
もう、あっちで、欧米とかって、自分たちが自然に死んでいくって考えてるから、
うん、
こう伸びたいって思ってないんですよね、そんなに。ああ、私も幸せだわって言って、家で、そのまま、老衰していくって感じなんですけど、
うん、
日本はもうちょっと違って、施設に入って、だいぶ長生きするっていう、謎の死生観なので、この延長線上で、長生きすべしっていう謎の議論、謎の主目的になってしまうと、若者はずっと苦労し続けちゃうっていう。
そうですね。
うん、
まあその辺も今でも課題として出てるから、うん、まあその辺も含めてちょっと解決していけるようにね、
そう
なるといいなと思うし、
ね、長生きするなとも絶対言えないですしね、それは。
うん、そうですよ。
だから
そうなると、うん、もう今のこの、8つの問いっていうのは全部が繋がってきますよね。永遠に生きられるとしたら、っていうことで、永遠に生きる人が、まあ先ほどグリーンズさんもおっしゃってましたけど、出てきた時に、人間たちはどう行動しなきゃいけないのか、科学はどう進歩すべきなのか、そしてその時の50年後の未来ってどうなのかとかね、未来をどう変えていきたいのか、まあそういうようなところをですね、こう、いろいろ考えられる。普段の生活ではなかなか考えないような問いが、この、日本科学未来館のチケットの裏側にこう書かれているという、
うん。
ぜひ一度ね、頭をこう、ものすごく回転させる意味でもね、この日本科学未来館に足を運んで、ひとときのその科学ライフを送ってみるのもいいのかなというふうに思いますけどね。
うん、
はい。まあ、そんなわけでですね、今回はこの日本科学未来館のチケットの裏側に書かれている8つの質問というようなところについて取り上げをさせていただきましたけれども、今、日本科学未来館ではですね、これと同じような問いの常設展というのが作られておりまして、それがどういうコーナーかというとですね、ノーベル級なるものがあるんですよ。
うん。
で、これは何かというと、ノーベル受賞、ノーベル賞受賞者たちからの問いかけというのが展示されているコーナーがあります。
うん。
これ面白いんですよ。それぞれのノーベル化学賞が、例えば小柴さんいらっしゃいますけれども、科学でどうしてもわからないことって何だろうとかね。
うん。
っていうのをこう、書いた直筆のものが飾ってあったりとかしますので。こういうノーベル化学賞、ノーベル賞受賞者、まあ、化学賞だけじゃないですね。ノーベル賞受賞者の、方々からの展示を一回見てみて、今のこの8問以外にもね、ちょっと考えてみる。そんな、体験をですね、ぜひ、この日本科学未来館でやっていただきたいな、というふうに思いますので、ご興味のある方はですね、ぜひお台場に足を運んでいただいて、
僕ら行かないんですけどね。
まだね、行く予定にはなってないですけど、うん。この未来を作るというですね、この常設展。まあ、プラス、あとは、まあ、そのね、企画展なんかもやってるでしょうから。
あ、うん、
ぜひね、この日本科学未来館全体を楽しんでいただきたいなというところで、日本科学未来館には全く縁もゆかりもないホネストがお送りをさせていただきました。はい、ということでエンディングでございますけれども、
はい、
うん、
いかがだったでしょうか。秋の夜長スペシャル第3回、2017年のね最後の回というような形になりましたけれども、
意外と20分で区切るよりも、
うん、
まあこれ、ね、3テーマありましたけど、
はい。
これくらいの時間あると、 ちょっと満足感が出てきますよね。なんか20分だと、こう、あともう一言二言言いたくて、ね、で、うん、それがこのエンディングの時に振り返った時に、また出てくるじゃないですか。
はいはい。
あれくらい出てくるなら、ワンコーナーでやりきってもいいのかなってちょっと思いました
ね。まあなんか去年から始めたこの秋の夜中スペシャルという取り組み自体もね、うん、新たな趣向を凝らせるコーナーになったかなというふうには思いますけれども、
うん、
まあ聞いてる皆さんもね、いつもの駆け上がりラジオではない、ね、ちょっとみんなでこう考えるとか、深く掘り下げるというようなところでね、うん、聞いて楽しんでいただきたいなというふうには思いますけれども、やっぱりこういう答えのない問い、まあそれぞれが簡単に答えが出せる問いなのかもしれないけれども、何が正解か、いや正解のない、問いですね、というものを考えるっていうのはすごく楽しいなと思うし、
うん、
まあいろんな議論ができるからね。で、その議論をする上でね、ぜひとも皆さんにもしこういう議論をする場がある時にやってもらいたいのは、相手の意見をすぐに否定しないという観点ですね。
うん。
ぜひ考えていただきたいなというふうに思います。それぞれのね、人の思いというのが、それぞれにはあるわけで、価値観というのもそれぞれ違うわけですから。
うん。
自分はこう思ってるから、お前もこう思うべきだというような考え方を一度捨ててですね、そんなのはもう会社に入ってですね、上司から散々言われればもうずっとそんなことやらなきゃいけないわけですから、もうこういう答えのない問いに関しては、もう寛大な心で皆さんの思ってることを僕はこう考える。なるほど、そういう意見もあるのかという、ところで、やっていただきたいなというふうに思いますけどね。
そうですね。ちなみにこういう会話ってかけらじだけではなくて、今最近結構できる場というのも出てきているんですよね。例えば、フューチャーセンターというね、キーワードで調べていただくとですね、
うん、
こう、例えば大学とかにみんなで集まって、もう全然関係ない人もね、集まって、こういうあるお題に対してみんなで話してみましょうと、うん、答えはないかもしれないけど話してみましょうみたいな活動とかって結構あったりするので、
うん、
まあ、興味がある方はね、そういうのをちょっと参加してみると。もよりね、かけらじでこういうこと言ってたんだけど、どうだろうって持ち込んでもらってもいいですし。
そうですね。面白い。
ちょっと広げていただけると面白いかなと思います。はい。
まあ、あとはもしかしたらそういうようなところで会話したものが、うん、あ、じゃあこういうものが世の中にあると、もっと世の中良くなるかもしれないねっていうことで、新たなこうプロダクトとかサービスが生まれたりとかっていうようなことにも繋がってくるかもしれないし。
そうですね。
まあ、そういうね、いろんなこう、何かを生み出すきっかけになる、こういう会話っていうのは、そういうものだと思ってますんでね。
うん、
ぜひ、そういうものに興味のある方、そういうね、イベントだったり、会とかにもね、参加していただいて、ちょっとね、普段とは違う生活を送ってみるというのもいいのかなというふうに思います。
そうですね。
まあ、秋ならではなのかもしれないですけどね。
うん、なんか、先ほど言ったフューチャーセンターなんかも、かけらじで参加して収録に乗っけるぐらいちょっと一回やってみたいなと思ったりはするんです
けど、ね。あ、面白いかもしれないですね、うん、それもね。
はい。なんか協力していただける方がもしいたら、ちょっとご連絡いただけると。
と思います、まあ。もしくは自分たちでやっちゃうっていうね。
あ、やっちゃうと
最近使い切って。
かけらじフューチャーセンターっていう、
ね。うん、みんな参加します。オフ会なんだけど、うん、全員参加方。
ああ、それかけらじ。
かけらじのオフ会はフューチャーセンターにすればいいんじゃない？
確かにね。
ありですね。
うん。
うん、
で、今日話したようなのを一個テーマにして、
うん。
喋ってみると。
なるほど。
みんな、
ね。それはかけらじらしいですね。確かに。
そう。今はもう完全にこの3つの意見だけで終始 してますけども。
うん。
これが例えば10人集まれば10人の答えがあるわけだし。
うん、
ね。20人集まればそれぞれの答えがあって。もうもしかしたら同調する人もいるかもしれない。
うん。
そういうようなことが、いろんなね、新たな、こう、側面から見て、なるほど、なるほどってことで全体とか見えてきて、じゃあそれを何かにこうやってみたいっていうようなところの力になったりしますので、
うん、
面白いかもしれないですね。
はい。
はい。まあ、そんなわけで、かけ上がりラジオでは皆様からのお便り募集しております。ツイッター、E メール、お便りフォームからお送りいただければと思います。ツイッターは、かけらじ、E メールはかけらじ、@gmail.com です。お便りフォームはかけ上がりラジオの公式サイトをご覧いただき、ければそこからお送りいただけますし、ツイッターからもリンクをしております。番組に対するご意見ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽に お便りお送りいただければと思います。 あっちの夜は長かったですね。
うん。どうでしたかね、これは。
ねえ。まあ、皆さん、ご意見、どしどしお待ちしております、ね。
そうですね。
まあ、12月は、通常の回に戻りますので、
はい。
また、かけらじつタイムズと、井戸端カオスをお送りしていきたいと思います。お送りしてまいりましたのは、私の外、
グリーンティーと、
マーマーでした。
では皆さん、次回まで、ごきげんよう、さよなら。
さよなら。
さよなら。